穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
私はその中で、トキちゃんとそのタイミングで出会って、私もなんか本当にありがたくね、多分出会い、あのトキちゃんがいなかったら和平さんには出会えなかった、あの紹介いただいて、ね、はい、あのインタビュー、ね、対談させていただいたんですね、
はい、
うん、だから和平さんって本当にそのなんかこう本当になんか創造主みたいな人で、私もね出会って思ったのは、インタビューさせていただいた中で、俺も本当にこうなんか、あ、私が何者であるかということをこう一緒に対談した後に、 あなたは本当に愛をね、こう本当に渇望してたし、そして愛をこうなんか、表現する人みたいなことをおっしゃっていただいて、それがすごく残ってて、やはり真心の根底にある愛をね、やっぱり私は広げる人だなっていうことをなんかお目にかかって思ったから、それでなんか私もお礼したいなと思ってて、でもやっぱり和平さんの教えを広めるのが私も一つの役回りかなと思って、それであのスピリアルフェスタっていうのをセントリアでしたんですよね、はい、名古屋で。その時にね、和平さんにお越しいただき、和平さんのその著徳時代とか著徳問答のお話を聞かせていただいて、でこちらでこうあのね本当に、謝礼とかも用意していて、でこう、渡そうと思ったら、いやいやそんなのいいがねえがねって言われて、でも君にもこうやってこう手紙も書いてきたからって言って渡されたんですよね。なんかこうそのなんか和平さんから手書きの手紙をいただくなんて、まるでそれ私にとってはなんかこう恵比寿様とか神様からのなんか、なんか嬉しいと思って、実際にそれでいただきますってバッグに入れていて、で最後こう全部そのイベント一日終わった後、和平さんの手紙だって思って、手紙だけじゃなくてびっくりしたのが、お小遣いっていうか5万円入ってたんですよ。私主催者なんですけど、それ主催して手紙だけじゃなくてお金まで入れてくれてて、なんかやっぱり和平さんってこうなんか恵比寿様か神様がってこうびっくりしたんですね。そんな人いないじゃないですか。公演をお願いして、してくれて、こっちも払わなきゃいけないのに取らないし、そしておまけにお礼のレターを常に用意してきただけのお金が用意されてたみたいな、びっくりしまして、でまあ本当にお礼でこの今回ね主催一緒にしたダイナビジョンの仲間と食事をね、振る舞って、いただきありがたくいただきますみたいな和平さんにお礼言ったんだけど、なんかそのなんか和平さんのあり方が、いやちょっと普通のこの常識人からこう超えていくような、はい、そのやっぱり昔のなんかすごく、そのダーナ旦那、はい、のこのなんていうかな、立ち振る舞いというかあり方もそんな方ですよね。
そうですね、だからね、旦那がいなくなっちゃったからね、自分が見本を見せてっていうことで生きた方なんで、ですけども、
ちなみに今の時代の人が旦那って聞いたら自分の旦那って思ってる人の方が多いかもしれないじゃないですか。その和平さんを通して言ってるその旦那っていうのはどんな存在かっていうのもちょっと聞かせていただきたいかなと思うんですけどね、
はい、和平さんの旦那道の原点になったあのエピソードがあって、それは和平さんがちっちゃい頃に、和平さんもお金にまだ苦しんでたっていうか、うん、まあもうあれ戦争中みたいなとか、その時にあのお祭りが地域であって、うん、はい、そのお祭りの時にみんな困ってる時に、そのいわゆる旦那衆とお祭りを支えるお金持ちの人たちがいて、地域のその人たちがいろんなお金とか人とか手配もして、その地域の祭りができてたと。
うん、
でその祭りをすごく子供たちが楽しみにしてて、和平さんもその一和平少年として楽しみにしていて、でみんなで楽しく、その日は本当に楽しいと、でその時にその旦那の一人にも出会って、あの飴とかなんかいろいろお菓子とかとかもらうわけですよね。でわありがとうおじちゃんみたいな、でそれにあのめっちゃこう和平少年は憧れて、あんな人がいるんだと、っていうところが原体験なんですよね。で今もう現代もそういうお祭りのねやつでやってる方はいるんですけど、でね、そういう人たちが、まあ、あんまりこう表に出てこなくなっちゃったっていうか、
なるほど、
でそれをこうすごく和平さんとしては危惧をしていて、いや 少年が憧れるみたいなね、うん、そういう人を喜ばせることにすごくお金とか人時間とかをかけているっていうか、うん、それを本当無償でね、うん、やるっていうそういう存在が、
うん、
まあ林さん的にはこう旦那で、
うん、
でただの旦那だとあれなんで大旦那って言って
大旦那
そのはい、まあ、林さん大旦那を生きたんですけど、うん、地域のそのお祭りをね、うん、ただやるだけじゃなくてその元々旦那ってあの旦っていうのはあの地平線から太陽が昇るっていう意味で、うん
はい、
太陽みたいな人で暗いところから希望の光として太陽として出てきてで那っていうのはこう町だって、
うん、
その町にこう光をこう照らすっていう町中をね、うん、それがこう旦那の象徴なんですよ。そういう生き方をしている人、はい、希望の光を光る照らしまくる、うん、それは町単位じゃなくてもっと地域全体そう日本全体とかっていうのが多分大旦那、
うん、
で、
うん、
それをまあ和平さんは生きてて、
はい、
でそういう旦那を増やしたかった
増やしたかったんですね、はいはい、だからまあ本当に和平さんがやっぱりその後実際に知徳志士の会というのをね、
はい、
立ち上げられた時もやっぱりすごいこう人をこうバーンってこう和平さんの一言で集まってきて私もその時にお伺いしたんだけど、
はい、
マリオットホテルのねあの会議室で50人ぐらい
50人ぐらい
いたかなって思ってて、
はいはい、
その時もやっぱりこのままじゃこのね日本がこう、ね、どんどん元気なくなっていくと、はい、経済も破綻していくよって言ったあのシーン私も覚えてるんですよね、はい、やっぱりあれをこうそのもうその時和平さんが80ぐらいでした
もう80、
まあ、80を超えてもやっぱり志を、はい、ね志を持ちそのやっぱりその時代に自分がどのようにこう照らすか時代の、ね、こう人を照らしこの国を照らし、うん、でやっぱりそこの時のなんか意気込みっていうのがもうすごいこう命をねこう輝かせていらっしゃったその瞬間も私覚えてるんですよね、うん、だからやっぱりこの本をやっぱり和平さんが肉体でねいなくなってもですねなんかこう これまでまとめてくれてこうきっと和平さんがねこれを見て喜んでくれてるなってすごく思うんですよね。
嬉しい。
はい。なんか和平さんが今ねここに一緒に、こういてこのスピリッチをね、実際に、のゲストとしていただこの方のなんて言ってると思います？
まあようやってくれたねって。
うん。なんかようやってくれたねって本当にやっぱりこう。やっぱりそうやってね、運命的に出会えてそうやってわしについてきてくれてありがとうっていう言葉が聞こえるのとそしてまた、この本を通してそれ一人一人この、本を通してねこうわしに出会う、ね、チャンスをね作ってくれたのがこのね5つの物語にね登場するあなた方やしって言ってねでこうわしはあなた方の魂に、こう生き続けているしでこの本を通してもわしの魂は生き続けるようになれてよかったなって、うん、やっぱりすごいこの情熱っていうかね、
はい、
もうなんていうかなこう話せば話すほどこうオーラが輝き光って太陽になっていくんですよ ね、
そうですね
もう時間を忘れる時間ととか時を忘れてしまうようなねはいねこれからじゃあこの時ちゃんはね実際にこの本を出して作家プロデューサーでもあり実際に、この作家としてもこの立ち上がった、
はい
わけなんですけれども、これからのなんかビジョンを、
はい
なんか聞かせていただきたいなと思うんですけれども
はいありがとうございますそうですね作家デビューしてさせてもらってまあこれもこの本の目的としてその前さんの誕生日までにね出すっていうのがあってそれでこの前2月の4日に生誕祭ということでやったんですけども、うん、その時に武田和平さんの劇をまたやってでその時すごい一周忌の時もすごい盛り上がったんですけど、まあ、盛り上がりが、まあ、本当に2倍になってて、まあ、実際こうトータルすると600人ぐらい東京大阪東京神戸愛知で集まってくださってでその盛り上がりとかなんかその喜劇だったんで、
うん、
本当笑って泣けて、
うん、
で感動してで教えもあるみたいな感じだったんで すごいなんかこれいいなって思ったんですよね、うん、で、まあ、それを作る時にそのチームをたまたま和也さんの弟子仲間でみんなできたっていうのもあって、みんなすごいこう作る過程もみんなワクワクしてて、なんかもうあうんの呼吸でなんかこう役割分担があって、あすっごいいろいろなんかスムーズだったんですよ、
うん、
でまあお客さんのね集客とかもいろんな人がこうあれ全部手弁当でやってて、
はい、
あのイベントって
そうなん
です、ね、みんな弟子仲間手弁当、はい、僕もそうだし、
はい、
みんな手弁当でやってて、うん、だからすごい安くできてるんですけど、うん、でそういうのもなんかすごくみんなのそのなんていうか本当は和平さんが言ってた旦那道をみんなで生きたっていうか、その結晶としてあのイベントができてて、
なるほど、
はい、だからそれをなんかこう体験してお客さんもすごいみんな本当に喜んで感動したとか言ったからあって、うん、そこからすごく広がったんですよね、うん、だからなんかああいうのってやっぱ劇とかってすごいあるんだなと思って、
うんうんうん、
だから4日の誕生日の次の日にビジョンが本当来たんですけど、
はい、
そのこういう劇をね武田和平さんの劇だけじゃなくていろんな劇を作っていって、
うん、
で日本だけでも年間で100万人の方にこう笑って泣いて感動してで人生が良くなるみたいな、
うん、
劇を見るだけでね、
うん、
っていうようなことをこれからやっていくっていう、それがこうビジョンとして来て、
はい、
でそれをやることで、まあ、日本から始めるんですけどこう世界にもねバーッと広げていって、うん、それでこう新しい一人一人のこう希望をね、
うん、
照らして、
うん、
で一人一人のこう平和な社会っていうか平和な世界っていうのを作っていくっていう、
うん、
一人一人だと思ってるんで、
うん、
そういうのが多分できるんだろうなっていう、はい、それがなんか新たなビジョンとして、
はい、
見えたっていう、
見えてきてね、はい、はい、またこれからもそういったこの和平さんを通して受け継いだなんかこう教えをそういう劇を通して、
はい、
でそれを実際に自分がこうプロデュースしていくとか、
はい、
で本もプロデュースするという そんな、なんかこう道をこう考えてらっしゃるんですね、
はい
はい、なんか今日はね、突然ねなんか直撃的にこうこのシーンで、スピリッチに登場してもらいました、なんか最後にですねスピリッチのこの、リーダーの方っていうのは、まあ、スピリチュアルでリアルスピリアルな、人生をねこう生きるっていうことに興味があるんですけれども、そういう意味でなんか、トキちゃんからなんかこの、オーディエンスの方に何かメッセージがあったらいただけますか。
はい、この本のテーマも一言で言うとそれなんですけど、まあ、志に生きるっていうことだなと思ってまして、
うんう
んうん、志ってその自分の一生を通じて達成できないかもしれないことをないそのぐらい大きな到達不可能な夢が志だと思ってまして、
うんはい、
和平さんもなかなか寸前まで本当に志で、
はい、
日本のためにっつってこう生きて本当に命削っていかれましたんで、
うん、
その志をもう存在してないけど、
うん、
その志はまあ受け継ぐことができて、
うん、
でその受け継いだ僕たち弟子がそれぞれの志をまた生きて、
うん、
でもし僕らが活躍してまたいなくなったらそれをまた継がれていくっていう、
ね、
志ってその本当に目に見えないものなんですけど、
うん、
それは受け継ぐことが確実にできて、
うん、
で志を持った方が、
うん、
その人の魂がやっぱり花開くっていうか、
うん、
本当に火がつくっていうか、
うん、
でその人の人生がすごく輝いていくっていうのをすごく実感してて、
うん、
だからこれを聞いてくださってる皆さんたちもやっぱ志でね、
うん、
生きてほしいなっていう、
はい、
いうのはすごく思います。
はい、ありがとうございます。やはり志をね、
はい、
持つことによってなんかこうその、実際にこう魂の同士みたいな人とのなんか出会いとか、はい、そうやって私もそういう志、ありきのなんか人生を生きてきていて、まあ、トキちゃんに出会わせていただき、ご縁の輪がね志を持つことによってなんかすごく広がり方が半端ないかなって思っているんですね。だからぜひ皆さんもですね、自分の志は何なのか、ちょっと今日はですねそのスピリッチを聞いた後にでもですねこの自らの志とはという問答をね、していただけたら嬉しいかなと思います。今日の、ゲストは山本時臣さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com またはインターネットで 穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。